ください。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。使徒パウロがテモテに宛てて記した手紙の中でしたためられた言葉ですね。少し前にこの第二テモテを取り扱いましたときに言いましたけど、パウロは今獄中にいるわけですね。獄中にいる、もう捕らえられている、つなげられている。もうしかも今日のすぐあと6節を見ると、私自身はすでに生贄として捧げられています、世を去る時が近づきましたってパウロは言ってるんです。もう自分はこの世から去る、その時がもう間近だ、牢に捕らえられて殺される時がもうすぐそこに迫ってるっていうことを知ってるわけですね。その中でずっと伝道旅行を、地中海世界を旅をした、宣教の働きを共に担ってきた若い、言ってみれば次世代の伝道者に思いを託す、その手紙をしたためているのがこのテモテの手紙の2なわけですね。で、パウロは本当にこのテモテっていう青年を愛していたようですね。本当に我が愛する子よっていろんな手紙の中で繰り返し繰り返し言うんです。もう自分の子供のようにパウロはテモテを愛している。そしてその投獄のされている中から手紙を書いた。これはもう本当に親から子に託す、信仰のバトンタッチというか遺言のような、そういう手紙です。パウロは地上での生涯の終わりを見ながら、だけども来たるべき神の国の到来を見据えながらテモテに厳かに命じるわけです。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。折が良くても悪くても励みなさい。そうやってあります。だけどパウロがここで告げているのは、どちらかというと悪くてもっていう方なんだと思うんですね。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くてもってあるけど、良い時ってどういう時なのかしらって、はたと良い時なんてあるのかななんてことを思いますけども、パウロはここで自分がその信仰、伝道者としてのバトンをタッチしていく、次の世代のキリスト者たち、次の世代の伝道者たち、その者たちが宣教していく、教会が伝道していく、そういう時は非常に厳しい時が待ち受けているということをパウロはこう語っています。むしろ折がいいというよりは悪い時のことを繰り返し語ります。例えば3章の今日読んだ12節のところでも、キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。悪人や詐欺師は惑わされながらますます悪くなっていきます。詐欺師、ペテン師ですね。直接的には魔術を扱うとかね、異教の教えをするとか、そういう人たちのことですけども、そういうことが書かれています。4章の今日の3節4節のところでも、誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け作り話の方にそれていくようになります。何が正しいことなのか、何が真実なのか、何が真理なのか、そのことを探求するよりも、これは自分の耳に心地のいいっていう言葉、自分の耳に心地のいいことばっかり聞きに走っていく、そしてそのことを提供してくれる教師を呼び集める、そういうふうになる時代がある。 今日の前段の3章の1節、1ページ戻って3章1節のところには終わりの時の人々のありさまって込み出しがついてますけども、そこにはしかし終わりの時には困難な時期が来ることを悟りなさいってパウロははっきりと告げています。困難な時期が来ますよ。でその時はどういうふうになるか。人々は自分自身を愛し、金銭を愛し、ほらを吹き、高慢になり、神をあざけり、良心に従わず、恩を知らず、神を恐れなくなります。また、情けを知らず、和解せず、中傷し、節度がなく、残忍になり、善を好まず、人を裏切り、軽率になり、思い上がり、神よりも快楽を愛し、信心を装いながら、その実、信心の力を否定するようになります。そういう困難な時が、あなたがこれから伝道していく先に起こると。あなたがこれから御言葉を伝えようとする世界は、そういう時だっていうふうに、パウロは言うんですね。折が良くても悪くてもという、まさにそういう悪い時でも、御言葉を述べ伝えなさい、励みなさい、そういうふうにこうパウロはですね、最後の命令としておごそかに手もてにこう命じた。見通しは厳しい。これから先の見通しは、あなたの前に広がっている時はそんなに簡単じゃない。だけどもその中で御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい。パウロはテモテに本当にバトンを託していく。そのバトンを受け取っている教会の一人一人にパウロが語りかけている。そういう言葉であると思います。私は新学生の時に1年間こののぞみ教会で研修をしました。2001年の春から2002年のイースターまでちょうど1年間ですね。もうだからかれこれ15年、6年も前になるんですね。当時26歳の私がありましたけども、いつの時期だったかちょっともう忘れてしまったんだけど、多分もう寒くなってきている時期だったと思います。土曜日に教会に研修に来て掃除をして修復の印刷なんかを終えて、夜浅山先生と二人で、今小峰さんたちが住んでおられる前の牧師館に向かって外を出て福祉会館の方に歩いていく道筋で、先生がですね、一言、私はもう引退すると。先生そのすぐ後に引退されるわけですけども、私はもうすぐ引退すると。でもあなたがこれから歩む道のりは、私が歩いてきた40年間よりもさらに厳しい40年となるだろう、そのことを覚悟しておくようにというふうに先生がおっしゃられた。その方がこうその言葉を忘れられない言葉として私にこう刻み込まれています。何かパウロがテモテに次の世代の伝道者に覚悟するように、困難な時代が来る、そういうふうに告げることと、なんか私の中ではこう響き合う物語のようにして、今日これを読みながらです。ああ、パウロが獄中からこう語っている言葉と、私が、それこそ今日は勝木先生がね、前におられますけども、私の前にその託された務めを果たしてきた、そういう信仰の伝道者の先輩からこう言葉を聞く。ますます困難な時代になるだろう。まあ、浅山先生は当時獄中にいたわけじゃないですけども、一つの終わりっていう時をこう見定めながらですね、こう語られた言葉が今でも心に残っています。でその言葉、そしてパウロがテモテに告げた言葉、それは何か誠に当たっているような気がしてならない。パウロがテモテに告げた終わりの時代の様、さっき読んだ時代の人々の姿、それは私たちの今生きている 私たちの時と大きな違いがあるだろうか、むしろものすごい近いものがあるんじゃないか、そのようにさえ思わされます。終わりの時には困難な時期が来ることを悟りなさい、そういうふうに言われている時に私たちが今置かれているんじゃないか、そんなようにさえ思います。先ほど言った13節の悪人や詐欺師、ペテン師、異端の教え、魔術師、そういうことを意味しますけども、魔術っていうのはどうですかね、どういうものを魔術って言うかなって思います。魔術っていうのはなんかある種のこう奇跡を見せるわけですよね、超越的な力であったり、そういうものを見せて、あ、これはすごいってこう思わせたり、先のことを見通す、そしてこう人の心を引きつけていく、そういう力のこと魔術っていうと思います。でそれは考えてみると人の抱えている不安につけ込んでいく力だと思います。魔術っていうのは人がどっかで抱えている不安、それをつけ込んでいく、そしてこの力を持っていればあなた安心ですよ、こういうふうにすれば安心ですよ、そういう、こう目先の安心であったり安全であったり力であったり、そういうものをこうパッと目の前に見せてくれる、それが魔術なのかなって思います。それは一つは占いであったりとかね、いろんなことが聖書の中にも出てきます。だけどそれはこう神の御心ではない。悪人や詐欺師、ペテン師、ほら吹き、高慢、神をあざける人たち、そういう者たちがこうますます力を持ち悪くなってくる、そういう時代がテモテの生きている時代であり、また私たちも決して無視することのできない時代の様子のような気がいたします。その中でパウロは、だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりませんと若いテモテに13章の14節のところで語ります。だがあなただけは、非常に強調されます。自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。自分が幼い日、テモテにはおばあちゃんにロイスっていうおばあちゃんがいて、お母さんはエウニケといって、非常に熱心な信仰者だった。でその昔ロイスの会っていうのがね、のぞみ教会、年配の女性たちの集いなのかな、そこからここから取られてるんですよね、ロイスの会って、その幼い時から、テモテは聖書に親しみながら学んで、非常に評判のいい人物だったというふうに、言われています。非常にますます悪がはびこり困難な時代がやってくる中で、偽の教師たちが好き勝手なことを語り、人々が真理からそれ、自分の耳に聞こえのいいことを求めていく、そういう中であなたはその信仰の先達たちから学んだその教えから離れてはならない、それがパウロは必要なこととしてテモテに告げるわけですね。聖書に親しむこと、聖書に親しむこと、皆さんはどうでしょうか。聖書に親しんでおられるでしょうか、ね、もちろんこうやって日曜日に礼拝に来て、聖書の言葉をこうして牧師から聞く、これも聖書に親しむことの大切な一つですよね。聖書に親しんでおられる。だけども聖書の言葉、御言葉っていうものはよく言われるように私たちの霊の糧だっていうふうに言いますよね。肉の糧、霊の糧、昼食会のお祈りなんかでもね、礼拝で 御言葉の糧をいただきました、これから肉の糧をいただきますとお祈りしてくださる方なんかも時々言います。聖書の言葉を聞く、聖書に親しむ、それは霊の糧なわけですね。そうだとするなら1週間に1回じゃちょっと足りないですよね1週間に1食じゃね、私たちの体は当然持たない、不健康体になっちゃうわけですね。わ、私は御言葉に親しんでますよ、礼拝にちゃんと出てます、それはとっても大事なことですね。だけどそれで十分に栄養取れるだろうか、そのこともこう思わされるんですね。もし一食で足りるとすると、もしかしたら霊の体はかなり不健康に陥っているかもしれません。ご自分で皆さんはどれだけ聖書に親しんでおられるでしょう。先週31日は宗教改革記念日と言われた日でしたね。決してハロウィンの日ではないのです。私31日にちょうど夜出かけて、夜遅く珍しく帰ってきたらですね、渋谷を越えたらお化けたちがいっぱい乗り込んできてなんで俺はこんな人たちに囲まれてるんだって思いながら電車に乗ってましたけど、10月31日は宗教改革記念日ですね。ちょうど今年は500年っていう年でした。まあ宗教改革のことは本当にいろんな側面が語れるので、一言では語りきれませんけども、今日一つ覚えたいこと、宗教改革者ルターが成したことの一つの大きな出来事は、聖書をドイツ語で読めるようにしたっていうことですよね。聖書を自分の母語で読めるような働きをルターはしたっていうこと、これは宗教改革の出来事の中で外すことのできない大きな出来事だったんです。そして当時のメディア革命といって活版印刷ができてた、それと聖書が翻訳されたってこの出来事が相まって、爆発的にそのドイツ語の聖書が広がっていった。それまでクリスチャンたちはラテン語しか聖書なかったんです。教会のミサに集っても司祭たちはラテン語でミサをしてるんです。ドイツ人であっても何人であってもラテン語のミサ、それは1960年代までそうだったんですよね。第二公バチカン公会議っていうところが起こるまでカトリック教会の礼拝はラテン語だったんですね。ラテン語は公用語だったんです。宗教改革の時もそうだった。だからみんなそこで普通の人たちは何をやってるのかさっぱり分かんなかった。だから聖書も何が書いてあるのかは司祭の言葉を通じて聞く教えしか確かめようがなかった。だけどそれがドイツ語でルターが翻訳して一人一人が聖書をドイツ語で読めるようになった。そこで聖書との言葉とこう出会っていったんですね。そして一人一人が目が開かれていって、そしてその聖書の言葉に動かされていって、それがあの時代の教会を改革していく、もっと言えば社会を変革していくような、そういう出来事につながっていった。一人一人が聖書の言葉に出会っていく。そこに社会が大きく変わっていった。これが歴史の中で起こった宗教改革の出来事なんです。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分整えられるのです。聖書の言葉によって教えられて、誤りを正され、悔い改めて、そして神の義に導かれていく。聖書に親しむ。私たちは一人一人今教会に来ても、先生聖書を買いたいんですけど、どうぞ増田書店に売ってます、すぐに手に入りますね。日本語で読めます。最近は新改訳聖書がね、2017年版といって新しい翻訳が出ました。私も今また通読しようと思ってそれで読み始めましたけども、新しい言葉で聖書を読むことができます。だけどすぐ手にすることのできるその聖書を、私たちは日々の生活の中でどれだけ手に取り、そして 開いて読んでいるだろうか。この前も紹介して、またちょっとまた最近読み直したので語りたいことがいくらでもちょっと出てきちゃうので、また嵐の中の教会から紹介をさせてほしいんですけど、このドイツの教会の小さな、あのナチスドイツの時代の教会の抵抗を続けていった教会の牧師がですね、信徒を前にして語るわけですね。あなたたちの信仰はそれでいいのかって結構きつく言うんですよ。熱くもなく冷たくもなく、生ぬるい教会は吐き出されてしまうのであります。あなたたち熱くもなく冷たくもない信仰になっちゃってるって言うわけですね。他のことはどうでしょう。あなた方は新聞というとガツガツ読みますが、これはあなた方が人生の重大事を知らず、時事ニュースは無性に知りたがるくせに、神の言葉は聞いても聞こえないからではありませんか。新聞はセンセーショナルな記事があるから面白いのだと考えられます。ところが聖書は永遠の真理を持っているのに、墓場に押しやられ死滅し片付けられてしまっています。それでもしかし聖書は生ける神の言葉を保っているのです。ドイツの宗教改革でみんな一人一人が聖書を読めるようになって感動して世界が変わっていった。だからそれから400年近くが経とうとする中で、ドイツの教会の中でもまたその聖書はどっか行っちゃってた。でむしろ新聞、まあ、今で言うと多分インターネットですよね。インターネットレベルだと思います。そこにいろんな刺激的なことが書かれている。みんなそっちに関心を持つし、そっちの新しい聞きたいことに耳は傾けていく。あ、これこそ私たちの新しい教師だとも言わんばかりに、ね、ここにお調べれば何でも分かるぞ、そういう知的関心も満たしてくれる。だけどついぞ永遠の真理を含んでいる聖書は誰も手に取ろうとしない、そういうことになっていないか。リンデンコップのグルント牧師は語るわけですね。私たちにとってそういうことあるような気がしますね。インターネットの情報ものすごい詳しい人とかいますもんね。ネットにはこう書いてある、ネットにはこう書いてある、でもそれがフェイクニュースであったりとかね、それが本当に真理なのか、大きく間違ってることだっていっぱいあるし、でもそれが真理かのように取り扱われてしまう。だけど真理を求めようとはしない。これは決して70年前のドイツの人たちではないな。私たちも同じところにあるような気がいたします。好き勝手、好きな情報を手にしようとする、好きな教えだけを聞こうとする。あ、これインターネットの世界でよく起こることだなって改めて思わされます。で、そういう中で本当に私たちは聖書をこう読むだろうか。こういう時代だからこそ私たちは聖書を読むこと、それに親しむことをもう一回真剣に考えたいと思うんですね。これ新聞は悪いってことを言ってるわけじゃないんですよ。新聞読むってとっても大事ですよね。今何が起こっているのかっていうことを知ろうとすること、それはとっても大事なことです。だけどそれと一緒に聖書を開かなきゃダメですね。同じ時代、あのドイツのカール・バルトっていう神学者は片手に聖書、片手に新聞っていうふうに、とても有名な言葉として言いました。聖書の真理をあなた方が知りたいと思うなら新聞をよく読みなさい。あなた方がこの世の出来事の真相を知りたいと思うならば聖書をよく読みなさい、そういうふうに言ってます。これ本当にそうだと思うんです。聖書を読むっていうこと、それはなんかもうどっかの世界のこうおとぎ話のところに私たちの思想とか思考を向けることじゃない。まさに今この時代に何が起こっているのか、今この時代に私たちはどう生きるのか、それを聖書を通して私たちは見る。そして新聞で起こっていることからもう一回聖書を読んでいく。この読み方が私たちがやっぱりとっても大事にしなければいけない聖書の読み方だというふうに、思います。今日ファイルしてなかったら原稿がどこ順番が分からなくなっちゃった。
そうそうそう、そう、ごめんなさい。そうです。で、ごめんなさい、パウロは聖書に戻りますけども、15節のところで、この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。この聖書っていうのはイエス・キリストへの信仰を通して私たちを救いに導く知恵を与えてくれるっていうんですよ。救いに導く知恵をこの書物は私たちに教えてくれる。命に至る道を、そういう知恵をこの書は持ってる、与えてくれる。そのことを今一度私たちは今っていう時に大切にしたい。あなたの御言葉は我が道の光というふうに言いますけれども、本当に私たちの歩みを照らすその救いの灯火をこの聖書を読むこと、聞き取ることを大切にしたいと思いますね。どうぞ、大丈夫？どうぞ。で、御言葉を述べ伝えなさいって、やっぱ伝えるためには聞かなきゃ伝えられないですもんね。聞いてないものをどうやって伝えることができるのかって、パウロも信仰というのはキリストの言葉を聞くことによって始まるってロマ書で言ってますけど、やっぱ聞くっていうことをとっても大事。そしてその聞き取った、あ、これが神の命だ、これが神の御心だ、神の愛だ、それを私たちは抑えることのできない思いを持って告げていく、折が良くても悪くてもそれを語っていく、そういう務めがですね、教会にやっぱ委ねられてるんじゃないかなって思います。御言葉を述べ伝えなさい。御言葉っていうのはホロゴスってなってるんです。いろんな言葉とかでザ・ワードなんですね、英語で読むとザ・ワード。だからあの言葉この言葉っていう、むしろこれは初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、あのヨハネ福音書に出てくるあの言葉がホロゴスなんです。その言葉は肉となって私たちの間に宿られた、その言葉とはキリストですよね。イエス・キリストがこの御言葉そのものなんですよ。キリストを述べ伝えなさい。そこに教会のペテロ、パウロがテモテに語った。もちろんそこには聖書を通して語られる言葉もあるわけだ。聖書の言葉っていうのももちろんそうなわけですよ。でも聖書の言葉を通して集約されるキリストですよ。キリストを述べ伝えなさい。キリストの言葉を、キリストの出来事をあなたたちは告げなさい。それこそ人々を救いに導く知恵なんだ。そうパウロは語っているのだと思います。忍耐強く御言葉そのものであるイエス様を、道であり真理であり命であるイエス様を述べ伝えていく、ここに教会の大事な務めがあるわけです。この世は憎しみと権力に満ち、残虐と抑圧に満ちております。そこで教会は唯一の救いの言葉を口にします。つまり教会は神の愛を述べ伝えるのです。グルント牧師がドイツの教会の中で語った説教の一節です。まさにこの世は憎しみと権力に満ち、残虐と抑圧に満ちている。その中で教会は神の愛を述べ伝えるんだ、キリストを述べ伝えるんだ。ここに私たちの使命がある。唯一の救いの言葉を口にする。今日はこの後教会総会が行われます。午後に 来年は神の民として生きるっていう主題を私たちは掲げて、まあ、フィリピ書の御言葉から来年それを取りましたけども、神の民として生きるっていう、神の言葉を聞き、また神の言葉を語り、そこに従って生きていくっていうことを、本当に大事な教会の務めとして、私たち一人一人の務めとしていきたいと思います。神の民として生きるっていうのは、決してさっきも言ったように、この世と無関係に生きるわけじゃないわけです。この世と切り離された何かシェルターのような中で生活することでもない。まさにこの世のただ中で、神の言葉に聞き、神の言葉を伝えながら生きていくために他なりません。折が良くても悪くても励みなさい。この励みなさいには、逃げずにそこに位置づけるっていう意味がある言葉です。とどまり続けるっていう意味を持っている言葉です。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても逃げずにとどまり続けなさい。私たちもこの地に建てられた教会として、折が良くても悪くてもこの地に告げるべき言葉が託された民として、逃げ出すことなく、時代は困難になるかもしれないけど、御言葉を述べ伝えていくものとして歩みたいと思います。時々ね、テモテも崩れ落ちそうになってるんですよね。最後一章の、6節ちょっと最後読んで終わります。391ページ。そういうわけで、私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。神は臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのです。多分迫害が厳しい状況の中で、テモテも恐れ臆病の霊に取り憑かれてたんだと思うんです。それをパウロは一生懸命励まそうとして、この手紙を書き記したんだなって思います。あなたが手を置かれたとき、安守ですよ。牧師にとっては牧師の安守を思い出しなさい。あと、あなたたち一人一人にすれば、洗礼の安守としてもいいでしょう。神様はその安守を通して、力と愛と思慮分別の霊をもうすでに私たちに与えてくださった。その霊の力をいただいて、折も良くても悪くても神の力に助けられて、御言葉を述べ伝えなさいと、そう命じられているんだと思います。この使命に少しでも応える教会として、私たち一人一人として、困難な時代の覚えますけども、逃げ出さず立ち続けていきたいと願います。お祈りしましょう。主なる神様、パウロが次の世代の宣教者に、また教会に向かってしたためた手紙を味わうことができました。私たちもパウロの次の時代を生きている者たちです。時代の状況がますます困難になるこの時を覚えます。終わりの世の人々の様が今私たちの間であるように思います。神様、どうぞ私たちがこの中であなたの御言葉に耳を傾け、そして何よりもキリストに目を開かれて、小さな歩みかもしれませんけれども、神の愛に仕えていくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。